ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。しばらく科学の方をサボっておりまして、非常にこう、150年間の、というか200年間の、世界の進歩が大きくて、それが1990年にガラッと変わり、まあ、それ以降もですね、社会を壊していくものとか、日本が今後どうなるかとか、そういうような、まあ、いわば文化系の問題が大きかったもんですから、ついついそちらの方に気を取られておりました。まあ、しかし、科学技術は非常に我々にとって大事なもんですから、ここで少し気を取り直してですね、ひばりクラブも科学技術を少しお話し、させていただきたいと思います。科学技術で一番僕がなんとなく気が進まないのはですね、科学技術と聞いても難しいから、もう聞きたくないよ、ということで、結局皆さん嘘ばっか信じてるってことになってですね、ますます遠ざかっていくんですよね。だけどやっぱり我々が幸福な人生を送るには、現在はもう科学技術の理解をなくしてね、本当に安心して暮らしていけるってことは僕できないと思うんですよ。ですからまあ、ここで科学技術の現状をですね、いろいろお話したいと。まあ、従来型の、例えば産業だとか、それから効率化だとか、それから、まあ、そういった食料だとかですね、そういったものと、それから量子科学とかですね、AI とかですね、そういう現在生まれてきたもの。まあ、もう今やスマホなんていうのは当たり前のものになってるんですけど、まあ、これもまた随分変わってきます。それに伴って、まあ、日本もこのまま豊かで生活できるのかという心配もありますね。最近では、まあ、地震だとか、気候だとか、まあそういったものがですね、だんだん、皆さんの関心を得るようになってきまして、まあ、その理由ですね。例えば、すごく面白いんですけど、面白いっつったら、これをお聞きの皆さんに失礼なんですけども、地球の近くね、土の下、日本列島がどうなるかとか、地震が、この頃地震が多くなるとか、こんなのはね、変わるはずがないんです。なぜかって言ったら、もう地球は40億年前からありましてね。で、もちろん地震が起きやすい時代とか、少し気温が上がったり下がったりする時代っていうのはあるんですけども、まあ、生物が順調に生育して活躍してから、もう7億年は少なくとも経ってるんですね。まあ、6億年は間違いないんですよ。で、6億年ずっと続いてきたものが、急激に変わるってことはないんです。地球が非常に変になるというのはいろんな予測もありましてね。まあそういうのを僕、科学の方の、まあ物理の出身ですので、そういう自分で計算したり検討してみると、まあ短いものでもね、まあ大体1000万年ぐらい先にこうなるっていう答えが出てくるんですね。だからまあ、例えば男と女とっていうね、遺伝子のことでも、将来こういう変化がある。っていうようなことをね、言われるので、僕はちょこちょこ計算しますと、例えば男性がいなくなるっていうのも結構近いと言われてるんですよ。そう、近いっていう、一番近いと言われてる男性がほぼいなくなる。Y 遺伝子が今劣化してますからね。まあそういうやつをこう、我々で悲観的にこう、将来予測しても、まあ、短くても600万年くらい先なんですよね。ですから、まあ、それほど心配したようなことが今すぐ起こるわけじゃないんです。最近地震が多いって言いますけどね、地震が多くなるのはなぜかって言ったら地震自身は多くならないんですよ。それはね、地殻ですからね、土の中ですから、こんなのがしょっちゅう起こらないんですね。まあ、人間と関係ある日本列島のこと考えても、まあ今から5万年ぐらい前ですと、まあ宗谷岬なんかが陸続きで、まあ、北の方から大陸につながってたっていう時代もありますね。まあ、それなんかごく最近なんですけども、そういう土のことを言えばですよ。だけどまあ5万年とかそういうなんですね。まあ、現在日本列島がほぼ今の形になったということで決めてもですね、まあ、どんなに最近だと言っても2万年ぐらい先なんですね。ですから地震が増えたなんていうのはね、起こることがないんです。ですから、これもね、このシリーズで、科学技術のシリーズでできればちゃんとやります。地震が最近多いなんてことは起こりません。っていうのは、 地球っていうのはね、もうちょっとゆっくりしてるんですよ。当たり前ですけどね。ですから、急激に変わるってことはできないんです。これ、急激に変わるってことができないというのは、温度で言えばですよ。温度でも、地殻変動でも何でもいいんですけど、そういうことで言えばですね、例えばね、家の風呂を沸かすっつったら、まあ15分ぐらいとか、今でね、昔で1時間ぐらいとかって、まあ時間がかかりますよね。だからプール、学校のプールを湯を沸かすっつったらですね、いや、2、3日かかるかなと思いますよね。それで日本列島を変えるっつったらですね、それは並大抵の時間じゃないんですよ。ええ。それからもう一つは人間が非常に小さいので、それから人間の住んでるとこって本当地球のね、だいたい人間の住んでるとこってどんなにね、ビルとかが高くたって100メートルぐらいなんですよ。100メートルって言ったらね、もうほとんど地面にペターっとついてる状態なんですね。だって山でもちょっと高ければ1000メートル。1000メートルの山って低いですよ。3000メートルぐらいになるとやっとね、富士山みたいに槍ヶ岳とか高くなりますけど。それでも、遠くから地球を見たらベタっとしてるんです。だから我々はですね、本当に地球の表面にベタっと生活してて、そして時代の変化と言ってもですね、だいたい今ものすごく激しく、今すごく激しく寒冷と温暖がこうカリバンツにあるんですよ。起こってはいるんです。だから寒い時期、暑い時期ってのは変わっていくんですけども、それでも今寒い時期が10万年。連続してですよ。変化しないで。そして暑くなって3万年なんですよ。今3万年のとこにいるんですね。暑いったって、今氷河時代の寒氷期。つまり、現在は、例えば気候で言えば、3000万年前、だからみんなこんなでかくなっちゃうんですけど、3000万年前から始まっている第三氷河時代の寒氷期の1万5000年から2万年目なんですよ。で、これが一応3万年ぐらいで終わると、次にまた10万年の氷期が来るんです。前の氷期はウィスコンシン氷期っていう名前がついてるんです。まあ、ずーっと上がったり下がったり上がったり下がったりして来ましたから、その度ごとに名前ついてるんですけども、一番最近ですね。まあ、民族で言えばネアンデルタール人が絶滅したのがウィスコンシン氷期で、そのウィスコンシン氷期の間で、我々人間、今のホモサピエンス、我々人間が、天下を取った。それが僕らの前の10万年です。そして今3万年間の暖かい時期、住みやすい時期にいるんですね。で、またこれがあと1万年ぐらい経ちますと氷期に入りますので、また名前がつくでしょう。なんとか氷期って。まあ一応そういうのが終わると名前がつきますけどね。だけどこれものすごく激しい動きなんですよ。地球としては激しい動き。だけど我々人間としてはね、まあ、10万年、僕らの前の寒い時期がウィスコンシン氷期で、これが10万年ちょっと続いた、11万年とかで。ですから、まあ、10万年続いたって言うと、あれは11万年だとか言う人がいるんですけど、まあそういう話はちょっと別にしてね、もう少しこう、素直な気持ちでやんないとですね、物事は本質がつかめないもんですから、まあそういうふうに思って、今3万年がちょうど中間ぐらいなんですね。ですけど、武田先生、これから寒くなるって言いますけど、どのくらいでしょうか？まあ今から1万年から1万5千年ぐらい経つと寒くなると予想されてますって、こんなとぼけた話になっちゃうんですね。で、これは地震も同じなんです。地震っていうのは予知できないんですね。なぜ予知できないかっていうのはまたこの科学技術の話で優しく言いますから。優しくっていうのはですね、馬鹿にしてんじゃないんですよ。科学は本質を理解するのは割合と優しいんです。本質を理解するのは。だけど、科学者のうちね、意地悪い人がいてね、わざと難しく説明して、煙に巻いて自分の利益を上げようっていう人が多いもんですから、だからそれに引っかかっちゃダメですね。昔からね、立派な科学者っていうのは何人かいるんですよ。そういう人はね、必ず話すときに優しく話してます。一般の人、科学をよくわかんない人でも必ずわかるように話してます。しかしね、科学のことは皆さんよくわからないんで、騙す人にとっては好都合なんですね。驚かせちゃいいからね。例えば、今でもそういうことを信じてる人いるんですけども、東北大震災はあれ、人工的に起こしたんだ。ね、そしたらもういっぱいその証拠っていうのを集めることができるんですよ。わかんないことですから。だけども、まあ、僕らは、あれは普通の地滑りで起きた、ちょうどそれで説明できるし、 まあ、ああいう地震を一つとして人工的に起こすとしたら、まあ、原子力使わなきゃいけないんですね。原子力以外のものを使えてあのくらいのエネルギーが出せれば、どうしても誰かが兵器として使えます。戦争に使えますからね。だから戦争ってのは割と便利で、戦争で使う一番激しい巨大な破壊力以上のやつを使うってことはできないんですよ。一番ね、やっぱり戦争が厳しいですから。そういう意味で、僕はちょこちょこっと計算したらですね、いやいやいや、そのぐらいの原爆をね、水爆とか原爆を東北のね、東の海の中で仕掛けたら、どうしても今放射線が出ます。放射線がもうすぐわかるぐらい出ます。出ない原子力なんてありません。あれば、みんながまた平均に使えます。そういうことでですね、まあしかしそういう高等無形なことが言うので非常に科学は混乱しておりますし、昔はね、やや科学者はもっと、真面目でした。正直でしたね。正直な人しかいなかったと言ってもいいんですけど。それが高度成長の時にね、科学技術で儲けることができるようになったんで、金とつながるとね、嘘つく奴が山ほど出てくるんですよね。ということで今日はまあ第1回ですが、嘘が多い以外は現在の科学技術は順調です。別にひばりクラブのこれを聞かなくてもいいですけども、聞けばね、どうなるかは一応私が誠意を持って正直に、お答えします。私思想ありません。みんな僕が思想を話してるとも思想じゃないんです。僕は科学ですからね。思想と離れたことを言う人が多いので、僕のことを思想と思う人もいるんです。僕は思想はないんです。ありのままです。僕はね、科学の分野でもまあまあ、この実績っていうか、成果を上げた人間なんですけども、科学で成果を上げた人間とはね、正直じゃなくっちゃ成果上がりません。ですから、安心してお聞きください。